Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 4 to 5.
ルカの福音書9章4節5節を開けてください。
Whatever house you enter, stay there until you leave that town.
どんな家に入っても、そこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。
If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them.
人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出て行くときに、彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。
The title of today's message is Instructions for Messengers of the Gospel.
今日のメッセージのタイトルは福音を運ぶ使者、使いのものですね。福音を運ぶ使者への命令です。
Today we are looking at the third message from a section of scripture that we started looking at on March 18, which deals with the multiplication of Jesus' ministry.
今日は3月18日にスタートしたシリーズ、イエスのミニストリーの拡大という内容の第3回目になります。
In the first message from this section of scripture, we examined how Jesus commissioned the 12 apostles to go out and minister on his behalf.
第1回目に12人の使徒に対してイエスがどのように外へ出て行って自分に代わって福音を伝えるように任命されたかを見ていきました。
In the second message from this section of scripture, we looked at five things that Jesus instructed the apostles not to bring on this journey.
第2回目では福音を伝える旅、その旅に際して持っていかないようにと指示された5つのものについて見ました。
In the verses we are looking at today, we read Jesus' instructions to messengers of the gospel.
今日のところは福音を運ぶ使者たちへイエスの命令、指令になります。
What they should do in case of friendly towns and what they should do in case of unfriendly towns.
フレンドリーな町、フレンドリーでない町、それぞれの場所でどうすればよいかというイエスからの指令です。
We are going to look at each of these cases in turn.
では、順番に見ていくことにします。
But before we do that, we need to understand about the cultural context that they were working in.
その前に当時の文化背景を理解しておきましょう。
At that time, Jesus and his disciples were ministering to Jewish people, and in their culture at that time, welcoming Jewish travelers into their house was a common thing.
当時、イエスと弟子たちでは、イエスと弟子たちはユダヤ人に宣教していました。ユダヤ人の旅行者をユダヤ人が自分の家で歓迎することは普通にあったことです。
There is an expectation that they will be welcomed into homes on their travels.
ですからイエスの弟子たちにも自分はどこの家でも歓迎されるという予測が立ったのです。
Actually, welcoming travelers is a custom thatis recorded in the Bible all the way back to Abraham.
実際、旅行者を歓迎するという慣習はアブラハムまで遡って聖書に記録されています。
And we see it also, it was practiced by the Midianites who descended from Abraham but not through Isaac, so they're not Jewish. And that's in Exodus chapter 2 verses 15 to 21.
アブラハムの子孫ではあるけれども、イサクの系列ではない、ミディアン人の間でもその慣習はありました。出エジプト記2章15節から21節にあります。
And we also read that Job practiced it, and Job's background we're not sure of, and that's in Job chapter 31 verse 32.
また、聖書に出てくるヨブ、素性がはっきりしないヨブですが、彼もこの慣習を全うしたを持っていました。
Let's now examine Jesus' instructions for messengers of the gospel in regards to friendly and unfriendly towns.
それではイエスによる福音を運ぶ使者への指令、命令、フレンドリーな町、フレンドリーでない町においてどうすべきかということを見ていきます。
So firstly, we're going to look at friendly towns.
ではまずフレンドリーな町においてです。
From verse 4, we read, "Whatever house you enter, stay there until you leave that town."
今日の御言葉4節に、どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさいとあるんです。
There are two things messengers of the gospel need to do in a friendly town.
福音を運ぶ使者が行うべきこと、フレンドリーな町について行うことが2つ出ています。
Let's look at these two things now.
では、それら2つを見ます。
The first thing they must do in a friendly town is bless them.
その行うべきこと1つ目、フレンドリーな町において行うべきこと1つ目は、祝福するです。
So in the first part of verse 4 we read, whatever house you enter, stay there.
4節の前半に、どんな家に入ってもそこにとどまりとイエスは言っています。
When someone welcomes a messenger of the gospel into their house, it is because God is working in that person's life.
誰かが福音を運んでくる使者を自分の家でもてなすということは、実はその人物の人生に神様が働いているのです。
In Matthew's account of this instruction, the person is called a worthy person in Matthew 10 verse 11.
マタイの福音書を見ると、英語ではその人のことを worthy、価値ある人物と。あります。日本語とは違う。日本語訳はかなり違っています。
It seems whoever welcomes the messenger of the gospel is someone God has prepared in advance for that task.
福音を運んでくる使者をもてなす人、もてなす人物というのは、あらかじめ神が用意されていた人です。
The messenger of the gospel must remain with them while they are in that town in order to bless them.
ですから、福音を運ぶ使者は、そのもてなす人を祝福するために、その家にとどまらなければいけないとおっしゃっているのです。
Let's turn to Matthew 10 verses 40 to 42.
では、マタイの福音書10章。40節から42節を見ます。マタイの福音書10章です。40節から42節です。
Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me.
あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また、私を受け入れる者は、私を使わした方を受け入れるのです。
Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward.
預言者を預言者だというので、受け入れる者は、預言者の受ける報いを受けます。また、義人を義人だということで受け入れる者は、義人の受ける報いを受けます。
And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward.
私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。
Let's now turn to Isaiah 52 verse 7.
それではイザヤ書を見ます。イザヤ書52章です。7節、
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, Your God reigns.
良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。
The famous biblical commentator Matthew Henry says that the messengers of the gospel should not think of themselves as burdensome to their host, but rather a blessing.
有名な聖書解説者マシュー・ヘンリーはこう言っています。福音を運ぶ者たちは自分をもてなしてくれる人に対し自分のことが重荷になるのではと考えるべきではないと、もてなしてくれる人にとってそれは祝福になるのだと考えるべきであると言っています。
Matthew Henry likens the messengers of the gospel to the Ark of the Covenant in the Old Testament. When the Ark remained at Obed-Edom's houseGod blessed him because of it, and that can be found in 2 Samuel chapter 6 verses 10 to 12.
マシュー・ヘンリーは福音を運ぶ者たちのことを旧約に出てくる主の箱に例えているんです。この主の箱がガテ人であったオベデ・エドムの家にあったとき、このオベデの家は神に祝福を受けたのです。これはサムエル記第26章10節から12節にあります。
So when the messengers of the gospel abide in a person's house, God's blessing is on that house.
それで福音を運んでくる者が誰かの家に滞在するとき、神はその家を祝福されるのです。
And the blessing is also on the town, as the people now have a place where they know they can go and receive healing from the Lord.
そしてその祝福はその町に住む人々がその家に行けば主の癒しを受け取れると理解するときに、実はその町も祝福されるのです。
While there's not always a custom of hosting travelers in places we might go to in the world today, God will lead us to worthy people who can assist us in the task of ministering the gospel to others.
今日では旅行者を歓迎するという慣習があるところへ必ずしも行けるわけではありません。でも神は福音を運ぶ使者たちを価値ある人のもとへと導かれます。神は必ず福音を運ぶ使者を価値のある人のもとへと導かれるのです。そして福音を伝える使者たちの働きを助けていかれます。
We should partner with these people when delivering the gospel to others and bless them in whatever way we can.
福音を運ぶときにはそういう価値のある人たちと手を組んで、できる限り彼らを祝福すべきです。
In this way, God's kingdom will be expanded and many lives will be blessed.
こうすることで、神の御国が広がり、多くの人の人生が祝福されていくんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the second instruction to messengers of the gospel in a friendly town is don't seek your own benefit.
二つ目です。イエスからの命令。自分の利益を求めない。自分の利益を求めないです。
The second part of verse 4 says, until you leave that town.
四節の後半に、そこから次の旅に出かけなさいとあります。
Jesus instructs the ministers of the gospel to remain in the one house while they remain in that town.
福音を運ぶ使者に、イエスは町では一つの家にとどまるようにと指令しています。
They shouldn't go around looking for better lodging. They should remain where God has placed them.
つまり、もっとより良い宿を探し回らないように。そして、神が彼らを置かれたところにとどまるようにという意図です。
Sometimes, even when we are working in God's will, we might start to try to take advantage of the situation to benefit ourselves. And this is where things will start to go wrong.
時に、この私たちは、神の御心のうちにあって、使えていても、使えながらも、やはり自分の利益を求めてしまって、置かれている状況を利用しようとし始めたりします。これが間違いの始まりになります。
Rather, we as ministers of the gospel, we are to expand God's kingdom in that place and to lift Him up amongst others.
私たちは、イエスを信じる私たちは、皆、神の御国を広げていく、福音の祭司なんです。つまり、人々の中にあって、神を高く掲げていくために、置かれた場所で働いていくのです。
We shouldn't be thinking about how we can get things for our own benefit. God will take care of us. We should be content with that.
どうやったら自分の利益になるか、どうやったら物を手に入れられるかといったことを考えるべきではなく、神が面倒を見てくださるのですから、自分に与えられているもので満足すべきなのです。
Turn with me to 1 Samuel chapter 12 verses 2 to 5.
ではサムエル記第1、12章。2節から5節を見ます。サムエル記第1、12章。2節から5節です。
Now you have a king as your leader. As for me, I am old and gray, and my sons are here with you.And I have been your leader from my youth until this day.
今、見なさい。王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。
Here I stand, testify against me in the presence of the Lord and His anointed. Whose ox have I taken? Whose donkey have I taken? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? From whose hand have I accepted a bribe to make me shut my eyes? If I have done any of these things, I will make it right.
さあ、今、主の前。油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ、誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。 もしそうなら私はあなた方にお返しする。
You have not cheated or oppressed us, they replied. You have not taken anything from anyone's hand.
彼らは言った。あなたは私たちを苦しめたことも、迫害したことも、人の手から何かを取ったこともありません。
Samuel then said to them, The Lord is witness against you, and also his anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand. He is witness, they said.
そこでサムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。すると彼らは言った。その方が証人です。
Samuel in the Old Testament is an example of a minister who didn't seek his own benefit. Rather, he was devoted to serve the Lord and his people.
このサムエルは自分の利益を求めなかった祭司の一例です。彼は自分の利益を求めず、主と主の民に仕えることに身を捧げました。
If you read about his life, you will learn that when Samuel was young, he served the high priest Eli.
サムエルの人生を読むと、サムエルは若い時に大祭司エリに仕えていたことがわかります。
Eli's sons were evil men who used their positions as priests for selfish gain.
ところが、この大祭司エリの息子たちは、心が横島で自分の利益を得るために祭司という地位を使ったのです。
Later on, you'll also find that Samuel's own sons were not as honest as him, and this is one of the reasons the people asked Samuel to anoint a king.
実は、後にこのサムエルの息子たちも、サムエルほど正直ではなかったため、そのことが理由の一つになって、人々はサムエルに王を立ててほしいと求めてしまうのです。
So the reason Jesus told the apostles not to change houses in a town was so they wouldn't try to seek their own benefit. Rather, they would serve the people Jesus sent them to.
ですから、これらのことを総括すると、イエスが自分の人たちに対して、町に入ったら家を変えるな。と言ったのは、自分の利益を求めないようにする道なのです。そして、イエスが送ってくださる 人々に仕えていけるということになるのです。
Let's serve others unselfishly.
自分本位に利益を求めず、送られてくる人々に仕えていきましょう。
アーメン。 Now, we're going to have a look at the instructions about unfriendly towns.
それでは、二つ目です。フレンドリーでない町です。
In verse 5 it says, If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them.
今日の御言葉5節に、人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに、彼らに対する証言として、足の塵を払い落としなさい、とイエスが言っておられます。
Jesus also gives two instructions about what to do if his messengers of the gospel come to an unfriendly town.
では二つ目の第一つ目二つ目フレンドリーでない町のその一です。とどまる必要はない。とどまる必要はないです。
So let's look at each of these instructions now.
イエスのミニストリーというのには緊急性と目的というのがはっきりあります。イエスのミニストリーには緊急性と目的があるんです。イエスは自分が送る使者、イエスは自分が送る使者に対して受け入れられない土地で時間を浪費させることはありません。自分が送る使者に対して受け入れられない土地で時間を浪費してほしくはないのです。
Firstly, in an unfriendly town, you don't need to tarry there.
前後左右しますが、前後しますが、とどまる必要はないということです。
The first part of verse 5 says, If people do not welcome you, leave their town.
今日の御言葉5節に、人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに、彼らに対する証言として、足の塵を払い落としなさいと言っておられます。
There is definitely an urgency and a purpose to Jesus' mission. He doesn't want his messengers to waste time in places they're not wanted.
イエスのミニストリーというのには緊急性と目的がはっきりとあります。イエスは自分の送る使者には受け入れられない土地で時間を浪費してほしくないと思っておられます。
Sometimes we can get into a trap thinking it is spiritual to remain and endure such situations.
ところがこの私たちというのはそういう受け入れられない状況にいても自分はとどまってただ我慢することが霊的であるという思いの罠にはまったりします。
Jesus doesn't want us wasting our time with those situations because there's a big harvest out there waiting for the workers to come.
でもイエス本人は受け入れられない状況で時間を無駄にしてほしくはないのです。なぜなら働き人がやってくるのを待っている大きな収穫地が存在しているからです。
So why are the workers sometimes wasting their time in places where there is no harvest?
ではなぜ収穫ができないところで働き人たちは時間を無駄にしてしまっているのでしょう。
Because people have turned this kind of suffering into a false spiritual discipline.
その理由は、働き人たちが自分の受ける苦しみを霊的鍛錬だと。実はその霊的鍛錬は自分たちが思っているだけで、本当のものではないのです。そう取ってしまっているからです。自分たちが苦しむことが霊的鍛錬だと取ってしまっているからです。
Let's look at Matthew 9 verses 35 to 38.
ではマタイの福音書9章35節から38節を見ます。マタイの福音書9章、35節から38節です。
Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness.
それからイエスは、すべての町や村をめぐって、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。
When he saw the crowds, he had compassion on them.Because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.
また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。
Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few."
その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。
Ask the Lord of the harvest, therefore, to send workers out into his harvest field.
だから収穫の主に、収穫のために 働き手を送ってくださるように祈りなさい。
There are so many people out there who need Jesus. He has told us that. But sometimes we waste our time trying to reach certain people who won't listen.
イエスを必要とする人たちがたくさんこの世にいるんです。それはイエスが言われていることです。でも私たちイエスを知る者は聞く耳を持たない人に福音を伝えようとして時間を無駄にしてしまうことがあるんです。
Or we take the gospel to people with the wrong method, just telling them words without demonstrating love to them.
または間違った方法で伝えていることがあるんです。それはただ言葉で説明してそこに愛情が伴っていなかったりするんです。
The thing is, we can become comfortable in this evangelistic failure, thinking it makes us more spiritual if we continue enduring it.
でも、そして、伝道することに失敗しても、自分が耐えることで、より自分が霊的になれると考えてしまい、そこに心地よさを見出してしまっているんです。
It's time for us to move on and go to the people who are ready and waiting for Jesus.
けれど、その次元から抜け出す時です。もう来ています。用意が整えられ、イエスを待っている人々のところへ行く時が来ているんです。
To rethink our approach to spreading the gospel.
福音を広めるために自分が他の人にどうアプローチするかを考え直すのです。
Then we will find a big harvest.
そうすることで収穫を見ていくのです。
Amen. The second instruction Jesus gave about unfriendly towns was to warn them of the consequences.
フレンドリーでない町に行って行うべきこと、その2、2つ目です。結末を警告するです。結末を警告する。
The second part of verse 5 says, And shake the dust off your feet as a testimony against them.
今日の御言葉5節に、彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさいとイエスが言っておられます。
While Jesus instructed the messengers of the gospel to leave quickly from an unfriendly town, he didn't want them to leave quietly.
イエスは福音を運ぶ使者たちに対し、フレンドリーでない町に行った時はすぐに去るようにと命令され、もうまた黙って去らないように求められました。
He instructed them to give a clear warning to that town as they were leaving that the town was subject to judgment for rejecting God's messengers.
去っていくときには明確に警告を町に与えるようにと指令を出しました。神の使者を拒否するわけですから、その町が裁きを受けるぞという警告です。
In their culture, shaking the dust off their feet was a sign that they were leaving an unholy place and entering into a holier place.
実は足の塵を落とすというのは当時の文化の印なんです。意味は清くない場所を去って、清くない場所を去って、より清い場所へと移動するという印です。
So doing this gave a clear witness that the messengers believed that a town was under judgment.
ですから、もし神の使者たちがその行為をしたとすれば、町は裁かれるという確信のある証言を使者たちが町に与えることになったわけです。
For our last reading today, let's turn to Acts 13:50-51.
では最後の御言葉、使徒の働き13章50節51節です。使徒の働き13章50節51節です。
But the Jewish leaders incited the God-fearing women of high standing and the leading men of the city. They stirred up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their region.
ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ二人をその地方から追い出した。
So they shook the dust off their feet as a warning to them and went to Iconium.
二人は彼らに対して足の塵を払い落として、足の塵を払い落として、イコニオムへ行った。
This instruction can be a very hard one to follow.
このイエスの指令、これはかなり難しいことです。
When we are in a place where people are rejecting the gospel, we must clearly warn them of the consequences of that rejection.
福音を拒否した、福音を拒否する場所にあっては、おいては、そのことがどんな結果になってしまうか、そこに住む人々に警告しなければいけないという指令なんです。
It can be a hard thing to do because doing so might break relationships.
そんなことをすれば人間関係は壊れてしまいます。
We have to learn to trust Jesus in these things, that even when hard decisions need to be made and hard words spoken,That he can work things out for the best.
でもイエスの指令ですから私たちはどんなに難しい決心をするときであっても厳しい言葉を誰かに語らなければならないときが来てもイエスが最善をもたらしてくださることを信じておかなければいけないということです。
He will lead us to a place where people are ready to receive him if we are willing to let go of those who won't.
私たちは自分が誰かに執着する、固執するのをやめるなら、自分勝手に誰かに執着するのをやめれば、イエスによってイエスを受け入れる用意ができている人々のもとへと運ばれていくのです。
Let's learn to trust him to lead us to the harvest.
収穫を待つところへ主が導いていかれることを信頼しましょう。
Amen.